今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の26章13節から25節です。第一サムエル記26章13節から、はじめに16節までをお読みします。ダビデは向こう側へ渡って行き、遠く離れた山の頂上に立った。彼らの間にはかなりの隔たりがあった。そしてダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけていった。アブネル、返事しろ。アブネルは答えていった。王を呼びつけるお前は誰だ。ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶ者があろうか。お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに。お前のやったことは良くない。主に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの主君、主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今、王の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるか見てみよう。アメン。お祈りいたします。愛する主よ、誠に心は燃えていても、霊は燃えていても、肉体は弱いものであり、主に油注がれた方を見張っていることなく眠りに、深い眠りに陥ってしまい、そして祈るべき時に目を覚ましておらず、また油注がれた方を見張っておるべき時にそれをせず、本当に私たち自身が弱いものであることを主よ、今日私たちは知ります。どうかあなたに会って本当に目を覚まして祈り続け、そしてイエス様と共に祈り、イエス様と共になすべきことをなすということをしっかりと今日私たちが知ることができますように、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、ただあなたにあって今日いただくべき御言葉、養われるべきあなたの命にしっかりと養わいを受けることができますように、今助けてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。サウルが また再びですね、ダビデを追いかけに来た、ね、サウルはもう一度、もう自分は絶対に、ダビデを、ね、手にかけることをするまいと、自分が罪を犯した、サウルは一度このダビデの手に命を渡されました。でもダビデはその命を救ってくれました。でそれでサウルはそのことに本当に自分が罪を犯したということを告白し、またダビデこそが主に油注がれたものである、主の王としてこれから立っていくだろう、そのことを宣言して別れたはずなんですけども、でも結局サウルまた再びですね、ダビデを追いかけるということ、ダビデを亡き者にしたいということで、ダビデを再び追いかけるようになってしまった。で、そこに、ね、ダビデが、その陣営を、ね、見に来たところ、どうやら陣営全体がもう、すごいひっそりと静まり返っているような。で、それで、ね、ダビデは、近づいて、もっと近づいていったんでしょう。で、もっと近づいていっても、やはり、ね、もう陣営全体が眠りこけているんです。サウルをはじめ、また、ね、そこを守っているネルの子アブネル、ね、将軍です。その将軍もまた、 サウル自身も、そして陣営全体、ね、3000人のイスラエル、ね、主君を守るとするならば、陣営の最も中心の奥の奥、その、サウル王とその、側近たちはね、その陣営の真っ只中にいるはずなんですけど、でもダビデと、ね、もう一人、アビシャイはね、入り込んでいけるほどにこの陣営全体が深く深く眠りこけていたんです。それはね、この12節の後半にある通り、主が彼らを深い眠りに落としられたため、でそれで皆眠りこけていたから書いてあります。ですからその眠りは主から来たんですね。ダビデを守るために、そしてダビデが正しく、サウルが正しくなかったということを、それをね、明らかに示すために、そしてダビデも、ね、サウルを殺す気はありませんでした。ですから、このことを、ね、主がなさったんです。陣営全体を、ね、主が喜ばれない側を深い眠りに陥れて、でそれで、ダビデ、ね、主が喜ばれる側を守るためにそういうことをし、そしてどちらが正しくてどちらが間違っていたかを明らかに示すために、主はこのことをなされたんです。でそれでダビデとアビシャイはこの時もうサウルを殺すことができる立ち位置にいたんですけれども、でもそれをしない でそれでただ槍と水差しをだけを持ってきました、ね、槍、サウルがいつも、ね、持って、それでもって自分の身を守ったり、あるいは敵を、ね、それを打ち滅ぼしたりするために用いる槍、それとまた水差し、ね、手を洗うための道具です、ね、目を覚ました時に、まあ、先に水差しのところに行って手を洗い、また、ね、顔を洗う、あるいは夜寝る時に必ず水のところに行って、ね、その足を洗ったり、まあ、そういうことをするための水差し、それをダビデは取っていて、でそれでもう目が覚めた時に自分の主君サウルのためのこの水差しと槍、それを、ね、がないということ、これはもう非常に由々しき事態だということをね、部下たちは知りますし、またサウル自身もそれを知るでしょう。ですから、まあ、きっとダビデは槍と水差しを持っていったのでしょう。でそれでダビデたちは向こう側へ行って、でかなり遠く離れた山の頂上に立って、ね、そこで叫ぶんですね。本当に遠く離れた山といえども、山の上から叫ぶと、まあ、結構声が響くものでしょうね。あちらの方の、ね、山、日本と違って緑が、少ない、あるいは緑がないところですから、かなり、ね、響くんです。まあ、声を発するとね、木とかがあるとそれに吸収されてしまうんですが、でも岩地帯、ね、かなり声が響くところです。で向こう側へ渡っていき、遠く離れた山に、ね、頂上に立って、でそれで、ね、すぐに追いかけられても安全なぐらいの距離に行ってダビデは叫ぶんです。でダビデが呼びかけたのは、兵士たちとネルの子アブネルにです。でサウルにすぐに、ね、サウル王様、サウル王様、ね、そういうふうに呼びかけておらず、ダビデが呼びかけたのは、アブネル返事しろ、ね、でした。ダビデは真っ先に、兵士たちとアブネル、ね、このサウルではなく、サウルの兵士たち、サウルに属する者たち、ね、まあ、3000人の方に呼びかけたんですね。また3000人と、その代表である、ね、将軍アブネルに、呼びかけました。アブネル、返事しろ。で、それで、アブネルはその声に、ね、目が覚めたのでしょうか。で、アブネルが真っ先に答えたのは、王を呼びつけるお前は誰だ？という言葉です。アブネルを、ね、呼びつけたものは、王を呼びつけたものと、まあ、同じようなことなんでしょうかね。アブネルは王、サウルを、ね、守る、最もその最先鋒です。そして、まあ、大体、ね、取り継ぐという、ね、こと、まあ、王に直接すぐに取り継ぐではなく、まず、ね、その下の者が、ね、取り継いでからそれを王に、ね、 耳に入れるとか、まあ、そういうことをしますから、ですから、アブネルを呼んだということは、王を呼んだものであるということを、そして、アブネル自身が、ね、アブネル返事しろと、この声は呼ばわっているのに、ね、王を呼びつけるお前は誰だというからには、ね、アブネル自身が、ね、王の、代理であるということを、ね、自覚して、で、それで、ね、私を呼ぶ者は誰だってではなく、王を呼びつける者は誰だ、ね、自分が王の代理であるという自覚を持って返事したんですね。ダビデがそれを聞いて、ね、アブネルを呼んだのに、また兵士たちを呼んだのに、王として、ね、それを返事を返したからには、そのアブネルが言ったことは、それは良くないと、ね、ダビデは、本当に、自信たっぷりに、お前がしたことは良くないということを、ね、言うんです。そうです。実際に、ね、王を名乗るのであるならば、ね、王に属する者、王の代理であることを守るのであるならば、お前がしたことは良くない。ね、王を守っているではなく、眠りこけていた。ね、そのことを、それにもかかわらず、眠りこけていたにもかかわらず、ね、アブネル、を呼びかけられたのに、ね、王で答えたからには、ね、お前が知ってたことは良くない、ということです。ね。15節、ダビデはアブネルに言った。お前は男ではないか。イスラエル中でお前に並ぶ者はあろうか。お前はなぜ自分の主君である王を見張っていなかったのだ。兵士の一人がお前の主君である王を殺しに入り込んだのに、お前のやったことは良くない。主に誓って言うが、お前たちは死に値する。お前たちの主君、主に油注がれた方を見張っていなかったからだ。今、王の枕元にあった王の槍と水差しがどこにあるか見てみよう。本当にこの、アブネルが、ね、王として返事をしたからには、ね、であるからには、なぜお前は、ね、主君である王を見張っていなかったのだ、ね、なぜ、ね、お前の主君である王が、ね、殺されそうになった時に眠っていたのか、ね、なぜ王である主君、それを、ね、こんなに3000人もいるのに、お前たちは見張っていなかったのだ。誰一人として、この主君のために起きているものが、なぜお前たちのうちに一人もいなかったのだ。本当に、私たちも、イエス・キリストに属するものであるということを守る、ね、それを名乗る、あるならば、本当に私たち自身もこのことをよく気をつけるべきです。確かにですね、まあ、彼ら、この3000人とアブネルは、深い眠りに、ね、陥れられておりました。主が彼らに深い眠りを送っておられたからです。でも、ね、アブネルは、ね、王を呼びつけるお前は誰だと、ね、自分は王に属するものだ、ね、油注がれたものにを守るものである。王の代理であるということを、ね、名乗るとするならば、ね、していたことは良くないんです。行動していたこと、ね、眠りこけていたということ、ね、確かに、ね、主が眠りを送られたということはあるでしょう。でも王に属するものであることを名乗るからには眠りこけていたという事実、これは、覆しようがないことです、ね、王を見張っていることなく、ね、主に油注がれた方、ね、ヘブライ語ではメシアです。ね、メシア。ね、お前は、ね、お前たちの主君、メシアを見張っていなかったから、だからお前たちは死に値すると、ね、ダビデは言いました。皆さんにとってのメシアは、イエス様ですね。主に油注がれた方、キリスト、ね、キリストの名前の意味は、ね、まあ、称号、名前というより称号ですけれども、主に油注がれたもの、それがキリストです。ね、ですから、ね、ギリシャ語的に読むならば、ね、ダビデが言ったことは、 主に誓って言うが、お前たちは死に値する。まあ、これ、直訳は死の子らだ。お前たちは死の子らだ。お前たちの主君、キリストを見張っていなかったからだ。私たちもキリストを見張っていないということを、ね、眠りこけて、キリストを見張っていないということがあります。あの、イエス様の弟子たちもそれをしました。ね、冒頭でお見せしましたのは、マタイの福音書26章なんですけども、しかし、この、ゴルゴダの丘、イエス様が、ね、メシアが殺されそうな時に眠りこけていたということにおいては、この3人の弟子たち、および12弟子たち、それは本当に、今日のこの第一サムエル記の箇所と全く一緒ですね。マタイの26章の、36節から、お読みしていきます。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人を等一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。イエス様は本当に苦しみもだえて、で、それで、願うことならば、この杯、ね、つまり十字架です。父なる神様にはすべてのことがおできになります。ですから、ね、本当にイエス様が願うことは、この杯を過ぎ去らせてくれること、つまりイエス様が道地から捨て去られること、これをどうか避けさせてください。過ぎ去らせてください。それがイエス様の願いでした。悲しみもだえて死ぬほどですと、イエス様は、ね、弟子たちに言われました。だから、ね、私と一緒に目を覚ましていなさい。ね、イエス様がここで言われたのは、私と一緒に祈ってくださいというよりも、むしろ私と一緒に目を覚ましていなさいということをね、イエスさんは強調されました。ところが弟子たちは、ね、祈っているではなく目を覚ましているではなく、まあ、40節積みますと、それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。アメン。本当に心は燃えています。弟子たちも燃えていたでしょう。で、目を覚ましていなさいと言われて、でそれで祈っていること。イエス様がこの時の成り立ちは非常に尋常ではない。ね、普段見せなかったような悲しみ、苦しみ、悶えをしておられる。目を覚ましていなさいと言われたのに、でも目を覚ましていることができなかった。ね、目を覚まし続けていることができなかったんです。彼らも誘惑に、ね、陥り、また、心は燃えてはいたんですが、しかし肉体は弱い。ね、眠ってはならない時に眠ってしまう。誘惑に陥ってしまう。これは本当に普段からの心がけですね。サウルのその部下たちにしても、またイエス様の弟子たちにしても、眠るべき時に眠ることをせず、ね、目を覚まして世のあれこれ、楽しみ、またあるいは憂い煩いをね、眠るべき時に憂いたり、 あるいは、そういう例においては何の足しにもならないようなあれやこれやに、うつつを抜かしてしまっている弟子たちは、イエス様が十字架につけられるという時に、一体誰が一番偉いのだろうかとか、あるいは、私、イエス様が、ローマに打ち勝って王となられた暁にはこの二人の息子、ゼベダイの子たちを、どうかあなたの右に左に立ててくださいとか、そういうことにうつつを抜かしている、弱かったんです、眠るべき時に眠ることをせず、また眠ってはならない、イエス様が特に、わざわざ一緒に目を覚ましていなさいという時に目を覚ましていることはできない、でそれで祈るべき時に居眠りしてしまっている、本当に誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいとイエス様が言われた通り、誘惑を遠ざけるべきです。誘惑に陥ることのないように、心は燃えていてもでも肉体は弱いのですとイエス様は言われました、ペテロ確かに心の内では燃えていたでしょう、ペテロとしてはイエス様のことを裏切るつもりはなかったでしょう。この時またイエス様に鶏が3度鳴くまであなたは私を知らないと3度言う、そのことをイエス様から指摘されて、力を込めて私はどんなことがあってもそんなことはしませんと力を込めて言ったんですけども、でもそのまだ夜が明ける前のこの前の晩の時点において居眠りしてしまったんです。眠るべき時に誘惑に陥ってしまった。心は燃えていました。でも肉体は弱いんです。肉体弱いから、だから本当に私たちは弱いなりの、対応策を本当にするべきですね。この、アブネルとまたサウルに属する3000人の者たち、彼らも確かにダビデを守るために主からの深い眠りによって眠らされておりました。しかし彼らは、ダビデは兵士たちとネルの子アブネルに呼びかけたはずがですね、でもアブネルは、先に王を呼びつけるお前は誰だと言いました。それを自覚しているのであるならば、なぜお前たちはそうやって、王のために命を守らず眠っていたのか、王のために資格が送られたのに、王がもうすぐで死にそうなところ であったのに、お前のやったことは良くない、主に誓っているがお前たちは死に値するとダビデに言われました、主君、主に油注がれた方を見張っていなかったから、メシアを見張っていなかった、キリストを見張っていなかったから、キリストを見張らずに、眠りこけていたから、死に値する。そうです。本当に死に値します。弟子たちも死に値します。私たちも本当に死に値します。主に油注がれた方、私たちの王を見張っていなかったから。だから、本当に私たちも、このことを通して知るべきです。弟子たちも知りました。自分たちは弱かったのだと。そして王が、油注がれた方が、メシアがもう、本当に死ぬという間際において一緒に祈るべき時、一緒に祈りの戦いをするべき時において眠りこけていた。そしてメシア、油注がれた方は死に明け渡されてしまった。弟子たちは、そのこともきっと後悔したでしょう。イエス様が十字架につけられた後、3日間閉じこもっておりました。その間本当にどうして自分たちあの時イエス様と一緒に目を覚ましていられなかったんだろう。どうしてあの時、特に、目を覚ましていなさいと言われていたのに目を覚ましていることができなかったんだろうと。しかしメシアはよみがえりました。キリスト、油注がれたお方、我らの王、我らの主君、キリストはよみがえられました。そして私たちの弱さ、私たちの罪、その肉体の弱さも、また心の弱さも、そして罪においても、本当にそれを取り除くために、力強いものとするために、蘇って、 そしてその復活の力を持って私たちのこの罪、弱さを追ってくださいました。確かに私たち弱いです。ね、主に油を注がれた方を目を覚まして祈っているべきではあるんですけども、でもそれができない。でも、弟子たちの後の状態は、ま、明らかに違いました。聖霊が注がれて、ね、その後、弟子たちはね、もう本当に腹の奥底から湧き上がってくる力、湧き上がってくるような、その、ね、命のパワーに押し出されて、押し流されて、そして、この、ミニソリを展開していきました。私たちはですから、本当に肉体は弱いです。ですから、祈るべきです、ね。本当に誘惑に陥らないように、聖霊によって、いつでも力づけられているように、そして、ね、もはやこれからは、ね、主に油注がれた方、メシアを、ね、自分たちの眠っていることによって、ね、死に明け渡すということがないように、そして、しっかりと目を覚ましておるべきであり、また、ね、このアブネルと、それに属する兵士たち3000、彼らは、ね、本当に主君を守るということを、ね、まあ心からしていなかったでしょうね。確かに、ね、怖いから、ね、王様だから仕方ない、ね。最近のこのサウルという王は、もう、せっかく主の前に誓ったことも平気で破ってしまう、ね。こんな主君についていけるだろうか。まあそういう思いはあったでしょう。ね、確かに私たちも人間の王、ね、人間の上司、それを見る上で弱さがあります。ね、であったとしても、でもその主君に対して、ね、しっかりと目を覚まして見張っているべき。そして、自分自身が本当に主の兵士として、ね、王のために戦う者としての自覚を日々持っているべきです。今日はもっと先まで行くはずだったんですけど、特に、まあ、この箇所だけでもうかなり時間が、経ってしまいました。今日ですから本当に主が言われていることは目を覚まし続けていること。主に油注がれた方、この方を守るために、また、ね、主の軍、イエス・キリストに属するものであることを私たちが告白するからには本当に目を覚まして誘惑に陥らないように、ね、祈るべき時に祈り、寝るべき時にはしっかりと寝る。そして、ね、本当に主を守り、ね、この兵士たち、サウルに属する3000人、ね、王の精鋭として、ね、その自覚はあり、また誇りもあったでしょう。でもこの時ズタズタにされました。本当に私たちも、主の軍の者として、またこの日本を祈りで支え守る者として、世界のために祈る者として、その自覚を持ち、しっかりと、ね、霊において目を覚まし、また肉体が弱いということもしっかり認識して、それに備えて、しっかりと主のために目を覚まして祈り続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に肉体は燃えて、心は燃えていても肉体は弱いということを今日示されました。ですから誘惑に陥ることがないように祈り続けるべきです。目を覚まして。主よ、本当に弱いです。どうか私たちを聖霊で満たしてください。弟子たちが、本当に、ただ肉の力だけで、心からの湧き起こるような聖霊の力に促されるではなく、自分の力でやろうとしたとき、どんなに声高らかに、声高に、私は、イエス様に、ね、死んでも使いますと言っても、でもそれでも、眠りこけてしまい、イエス様を知らないと言ってしまいました。主よ、憐れんでください。憐れまれる必要があります。眠ってはならない、目を覚まして祈るべき時に眠ってしまう私たちを主よどうか憐れみ、力づけて、ただあなたが助けてください。そして本当にこの日本のため、世界のため、あなたのために目を覚まして祈り続けるものでありますように、どうか聖霊の豊かな油を注ぎ、そして本当に主にあって外した歩みをするではなく、あなたにあって 的を射た歩みをし続けて、そしてその幸いに預かっていく私たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。 アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日の箇所を通して主よ、あなたはまずあなた自身がおられる場所に、あなた自身が座っておられる場所に私たちも共に座っていなさいと仰せられました。サウル王、そしてアブネル、そしてその民は自分たちの掲げた目的のために眠るということではなく、次の行動を取るべきでした。でも主よ、秩序なく神の御心にかなっていないことを知っている彼らには、起きて探したり、まだ働いたりしなければならないときに、眠りという時が与えられ、そして旅出がその眠りの中において隠されているところを私たちは見ました。主よ、でもあなた自身がゲッセマネにおいて座っていなさいと言ったとき、弟子たちはイエス様と共に、祈るイエス様と共に座っていることもできず、そしてまだ主が目覚めていなさいと言ったとき、彼らは目覚めていることもできず、三度目主が目覚めていて祈りなさいと言ったときも、彼らの弱さのゆえに彼らは目覚めて祈ることができませんでした。主は彼らを憐れみ、もう時が過ぎ、座ることもしなくてもよい、目覚めていることもしなくてもよい、目覚めて祈ることもしなくていい、もうこれからは寝なさいという言葉を主から言われてしまいました。主よ、私たちには時が与えられていて、その時を有効に使わなければならない責任が生じられています。本当にその時を有効に、御心にかなったものとして、その時を支配して用いて、あなたと共に主を座るところに座り、あなたと共に目覚めている時に目覚めていて、あなたと共に目覚めて取りなしの祈りをしなければならない時には、取りなしの祈りの務めに主を預かることができますように、あなたが助けてください。今日、主君らしくない王のためには一人も目覚めている人がいなかったということと、まことの主君であり、王であり、主であり、メシアであられるイエス様が祈る時も、イエス様の弟子である一番身近なものが共に座っていることも、目覚めていることも、目覚めて祈ることも叶えませんでした。主よ、私たちの弱さをあなたが本当に憐れんでください。願わくはこれからは主よ、本当の私たちの主君であり、メシアであるあなたのために、目覚めなければならない時にしっかりと目覚めて、あなたの座るところに座り、目覚めてあなたのすべてを見守り、そして目覚めてあなたと共に取りなし祈るものでありますように、イエスよ、助けてください。今日の御言葉を心から感謝して、 イエス様の御名によって祈りました。アメン。今日も祈りましょう。目覚めて祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々がイエス様の名前を聞いて豊かに救われますように。そして主の御名を豊かに呼び求めることができますように、今日も目覚めて祈っていきたいと思います。